俺は他の言葉には耳を傾けなかったが、バッタという野田の言葉を聞いたときは思わずキッとなった。野田は何のためか、バッタという言葉だけことさら力を入れて、明瞭に俺の耳に入るようにして、その後をわざとぼかしてしまった。
また例の発端が、そうかもしれない。天ぷら？先導して、団子も。
言葉はかように途切れ途切れであるけれども、バッタだの天ぷらだの団子だのというところをもって推し量ってみると、何でも俺のことについて内緒話をしているに相違ない。話すならもっと大きな声で話すがいい。また内緒話をするくらいなら俺なんか誘わなければいい。いけすかない連中だ。バッタだろうがセッタだろうが、火は俺にあることじゃない。校長がひとまず預けろと言ったから、タヌキの顔に免じてただいまのところは控えているんだ。野田のくせにいらぬ批評をしやがる。毛筆でもしゃぶって引っ込んでるがいい。俺のことは遅かれ早かれ俺一人で片付けてみせるから差し支えはないが、また例の堀田がとか先導してとかいう文句が気にかかる。堀田が俺を先導して騒動を大きくしたという意味なのか、あるいは堀田が生徒を先導して俺をいじめたというのか、方角がわからない。青空を見ていると日の光がだんだん弱ってきて、少しはひやりとする風が吹き出した。線香の煙のような雲が透き通る底の上を静かにのしていったと思ったら、いつしか底の奥に流れ込んで薄くもやをかけたようになった。もう帰ろうか、と赤シャツが思い出したように言うと、ええ、ちょうど時分ですね。今夜はマドンナの君にお会いですか、と野田が言う。赤シャツは、バカ言っちゃいけない、間違いになる、と船べりに身をもたしたやつを少し置き直る。大丈夫ですよ、聞いたって。と野田が振り返ったとき、俺は皿のような目を野田の頭の上へまともに浴びせかけてやった。野田はまぼしそうにひっくり返って、いや、こいつは降参だと首を縮めて頭をかいた。なんというチョコ材だろう。船は静かな海を岸へこぎ戻る。君、釣りはあまり好きでないと見えますね、と赤シャツが聞くから、ええ、寝ていて空を見る方がいいです、と答えて、吸いかけた巻きタバコを海の中へ叩き込んだら、じゅっと音がして、炉の足でかき分けられた波の上を揺られながら漂っていった。君が来たんで生徒も大いに喜んでいるから奮発してやってくれたまえ。と、今度は釣りにはまるで縁故もないことを言い出した。あんまり喜んでもいないでしょう。いいえ、お世辞じゃない。まったく喜んでいるんですね、吉川くん。喜んでるどころじゃない。大騒ぎです。と、野田はニヤニヤと笑った。こいつの言うことはいちいち尺に触るから妙だ。しかし君、注意しないと剣呑ですよ、と赤シャツが言うから、どうせ剣呑です。こうなりゃ剣呑は覚悟です、と言ってやった。実際俺は免職になるか、寄宿生をことごとく謝らせるか、どっちか一つにする了見でいた。
そう言っちゃ取り付きどころもないが、実は、僕も教頭として君のためを思うから言うんだが、悪く取っちゃ困る。教頭は全く君に好意を持っているんですよ。僕も及ばずながら同じ江戸っ子だから、なるべく長くご在庫を願って、お互いに力になろうと思って、これでも陰ながら尽力しているんですよ。
と、野田が人間並みのことを言った。野田のお世話になるくらいなら首をくくって死んじまわ。
それでね、生徒は君の来たのを大変歓迎しているんだが、そこにはいろいろな事情があってね、君も腹の立つこともあるだろうが、 ここが我慢だと思って辛抱してくれたまえ。決して君のためにならないようなことはしないから。
いろいろな事情だ。どんな事情です？
それが少し込み入ってるんだが、まあだんだんわかりますよ。僕が話さないでも自然とわかってくるです。ねえ、吉川君。ええ、なかなか込み入ってますからね。一朝一夕には到底わかりません。しかし、だんだんわかります。僕が話さないでも自然とわかってくるです。と、野田は赤シャツと同じようなことを言う。